とうございます昔、コロベ神父の生涯を描いた、まあ、こう小説とか、伝記とか、まあ、あの文献のようなものを少しいろいろ読んだことがあるんですけれども、1930年、長崎に、まあ、神父として使わされたコロベ神父は、1941年、アウシュビッツの、まあ、強制収容所に送られています。で彼の、人望が教会内部で非常に高く、その考え方が反ナチ的であったからです。列車が、まあ、小さな、あのアウシュビッツの駅に到着をすると、集団虐殺の場所だと、まあ、かねがね噂されていましたけれども、本当かどうかは、誰も知らないと、まあ、ヘンリクと呼ばれる青年がこう貨車から降りると、赤レンガの建物が広がっていました。で建物と建物との間に洗濯をした囚人服が、3つブランとぶら下がっていました。けれどもヘンリックは、それが囚人服ではないのに突然気がつきました。ボロのようにぶら下がっていたのは、人間でした。公主刑にされた、3人の人間だったと。もうヘンリックはもう恐怖のあまり、隣でお祈りをしていた神父にしがみついて、見ろ神父さん、噂の通りじゃないか、ここはみんなを殺す場所なんだ、あんたの神様に祈ってくれ、もう俺が生き残れるように、俺はまだ若い、生きたいんだ、祈りましょうと。まあそう神父は約束をしました。ヘンリクは3日も経たないうちに同室の男が3人いなくなったのに気がつきました。働けなくなったので焼却炉の中で煙になってしまったんです。でここでは生き残るためには病気になったりとか働けない体になっては いけなかった。生き残るためには他人をかまってはいられない。殴られている仲間がいても決して助けるべきではありませんでした。助ければこちらが殴られるからです。思いやりとか同情、もうここではもう一切禁物だった。もう一人一人が容赦なくエゴをむき出しにしていたと。作業を終えたある日のこと、なあ神父さん、俺にはあの黒い煙を見てからもう神とか愛とか信じられなくなった。女や赤ん坊を焼くあの黒い煙に目をつぶっている神なんか、私にはあなたの気持ちがよくわかります。しかしあのガス室の黒い煙に勝つものを神は人間にくださったような気がします。黒い煙に勝つものをくれたってなんだねそりゃ。それは愛ですと。もうヘンリックはもうそれを聞いてゲラゲラ笑い出すと。愛、もうそんなものは平和な時代に人間が使う言葉でした。まあ、それは夕暮れ、街の明かりが潤み、赤ん坊が、まあ、母親の腕の中で笑い、まあ、少女がバラ色の夕焼けを若者の肩に持たれて眺めることの眺め、そして家族がもう一家そろって団らんの夕食をとれた、もうそういう時代だけに意味のある言葉だった。 で、ここでは、この収容所では、もう愛なんか不当たりの手形よりも、もう価値がなかった。ここでは、赤ん坊が母親の手から無理やりもぎ取られて、ガス室に放り込まれる世界でした。もう夕暮れ、もう街の明かりが潤む代わりに、もう監視塔のもうサーチライトが鉄条網をもうくまなく照らすような世界だった。もう団らんの明るい笑い声の代わりに、もう拷問の悲鳴だけが突然、響いてくるような世界だった。ここでは愛など信じていれば、こちらが殺されるような世界であって、愛なんか人々に与えれば、こちらがもう生きてはいくことのできない世界だった。神父さんよ、この収容所のどこに愛があるんだよ。あんた本気でそんなことを信じているのか。ここに愛がないのならば、私たちが愛を作るんだよ。ある朝、ヘンリックたちはただならぬ軍用犬の鳴き声で目を覚ましました。脱走者が3名捕まえられ、刑の執行が始まった。今後脱走者が出た場合、1人につき同じ宿舎の者10名を連帯責任として処刑をすると。以上と。こうして男たちは、3人の男たちはボロ雑巾のように公主台に吊るされてしまいました。それから、数週間が経ち、仲間の囚人から脱走の誘いを受けると。俺と一緒に逃げようぜ。でも逃げれば仲間の10人が連帯責任で殺されるじゃないか。そんなことは俺たちの知ったことか。ここじゃ他人のことまで考えてたら生きてなんかいけないぜと。甘い誘惑でしたけれども、いや俺にはやっぱりできないよと。ヘンリックはうつむいたまま答えた。この男、ひょっとするとナチスへの密告者かもしれない。できないって？あ、そうだろう。だって俺今言ったこと全部冗談だもん。お前をからかおうと思ってな。やっぱりあの男、仲間を売る密告者だった。密告と引き換えに自分の命を保証してもらっている。ここはもう生きた地獄だ。生き残るためにはもう誰もがありったけのエゴをさらけ出し、仲間だって平気で騙して、どんな汚いことだってみんなで行っている。なあ神父さんよ、俺は天国は信じんが地獄の方は信じるぜ。この収容所が地獄だ。いや、ここはまだ地獄じゃない。地獄とは愛のない場所だよ。私は昨日、一人の囚人が、一人の体の弱った囚人に自分のパンを半分分けているのを見た。一日たった一個しかもらえないあのパンをだよ。私はそれを見て、人間がまだ信じられると思った。あの人は与えたんだよ。どんなにひどい状況でも人間は愛を与えられるんだよ。あんた俺になぜそんな話をする。あんたが人間を信ずるのは勝手だ。だが俺はここじゃ絶対に誰も信じない。信じればいつかやられてしまう。 あんたがその立派な男を見て自分のパンをくたばりかけた野郎にやるならやるがいい。しかし誰も関心なんかしないぜ。お前のことを偽善者で戦地な甘いバカ野郎だと言ってみんな笑ってるぜ。それから10日経ったある日のこと、コルベ神父の塔から一人の脱走者が出た。脱走者が一人出た。連帯責任として午後6時まで脱走者が捕獲されなかった場合、諸君の中から10名の者に死んでもらう。諸君は起立したまま6時までここから一歩も離れてはいけない、数十人のドイツ兵たちが必死に森の中を探索をしていると。その間もう2時間たち、3時間たち、4時間たち、もう直立した足と背中に苦痛がもう鉛のようにへばりついてくると。もう足の位置をちょっとでも変えたり動かせばもうドイツ兵にぶん殴られると。でその日5時間後、気絶者は20人近くに達していたと言われています。あの脱走野郎、みんなあいつのせいだ、早く捕まれ、そしてくたばりやがれ。もう激しい憎しみと怒りがもう囚人全員の胸に煮えたぎると。もう全く愛の欠如した世界、愛の代わりにみんなが憎しみ合い、そして仕返しを願うような世界で、ついに、タイムリミット6時がやってきた。私が刺す10名の者は列外に出よと。もうみんなできるだけ、目立たないようなヘンリクも表情を取ろうとする。まずはお前、次にお前、お前、お前と、もう足音が少しずつこちらにやってくると。ヘンリックという若者の前でもうドイツ兵の足が止まる。最後はお前だなあと。ヘンリックではなくて隣のガイオニチェックと呼ばれる男が選ばれたんです。もう選ばれた男はヘンリクの隣で肩を震わせながら泣き出した。もう妻と子供に会いたい。これからこの10人のものは水もそして食料も与えられず、飢え死にするまで飢餓室の中に放置されてしまう。その時に助かったグループの中から一人の囚人が列を離れて前へ出た。痩せこけて丸い眼鏡をかけた男である。私を泣いている人と変わらせてください。彼には妻や子供があります。私は神父ですから、死んでも嘆き悲しむ妻も子もありませんと。でこうして、9人の生贄はもうのろのろと歩き出し、そして一番最後に10人目の生贄として、コルベ神父がうなだれながらついていく。もう助かったヘンリクたちも10人が去っていくのを呆然と見つめている。そしてコルベ神父のおかげで助かった、命が助かった男がすすり泣いていると。ああ俺はと、 彼はいつまでも涙を手で拭き、一人で何かをつぶやいていたと言われますけれども、その夜ヘンリックはあの神父がなぜあんなことをしたのかを考えていました。私をその男の身代わりに、もう神父の声が頭から離れない、ここじゃ愛なんか意味がないと。ヘンリックの、心の半分はそう言っている。けれども残りの半分はヘンリックの心をつかんでコルベ神父のことを考えさせようとしている。愛のない世界ならば私たちが愛を作るんだよと。コルベ神父の言葉が心に響く。飢餓室の中では水も食料も与えられずに1週間が過ぎていました。もう痩せ衰えた裸の受刑者たちがもう力のない声で、賛美歌を歌っていると。虫かごの中で毎日一匹ずつ虫の死骸を見つけるように死人が出始めていましたけれども、この時はまだコルベ神父は生きている何人かに含まれていました。外で働く囚人たちにもこの飢餓室の様子が口づてに伝わってきていました。昨日一人、そして今日一人死んだという知らせが、でその知らせが伝わる度ごとに誰もがこうシャベルを動かす手を止め、中には目を閉じて祈りの言葉をつぶやくようなものも現れ始めた。もう死に慣れてしまったここでは大変珍しい光景でした。さらに1週間が経ち、コルベ神父の死が囚人たちの間にも伝えられた。ここは恐怖と拷問と、もう死の世界である。愛のない世界ならば私たちが愛を作るんだよと。そんなある日、ヘンリックと同室の男が目立って衰えてきた。栄養出張でもう死ぬ寸前であると。男はもう作業中よろめき、貧血で倒れるようになっていた。もうドイツ兵が殴り蹴り立たせて働かせようとすると、ヘンリックはそんな哀れな姿を、シャベルを動かしながら見ていました。君のパンをあの男に与えてくれないか。なんか突然こうヘンリックの心に一つの声が響いてきた。愛のない世界ならば私たちが愛を作るんだよと。もうどこからか心に響くその声には聞き覚えがあった。あの男に君のパンをやってくれないか。もうヘンリックは首を振ると、今日配られたたった一個のパンを他人にあげれば倒れるのは自分である、俺は嫌だ、俺はあんたじゃないぞ、あんたは強い、だが俺は弱いんだ、他 ほっといてくれ。あの男はもう死んでしまうんだよ。死ぬ前に愛を知ってほしいんだ。君のパンを与えてくれ。その時ヘンリックは8月の夕暮れ、身代わりとなるために列外に進み出た神父の最後の姿、あの猫背を思い出しました。ヘンリックは弱った男に自分のパンを一個与えました。もう弱った男はもう目いっぱいに涙をためて、ああ信じられないと、そうつぶやいた。ヘンリックができた愛の行為はそれだけのことでした。それでもヘンリックは愛を行ったんです。戦争中、戦闘機に乗っていた海外軍人のドキュメンタリー番組を以前見たことがあるんですけども、特攻機に乗る予定だった人も結局乗らずに助かった人も登場して、その人が意外なことを言っていて、特攻隊員は生きて帰れる望みを 100% 捨てたわけではないと、なかったと、まあ、少しこうびっくりするようなことを言っていました。まあ、遺書も書いて、髪も爪も切って、下着も新しいのに着替え、水杯を交わして別れて飛び立っていくと、まあ理性的に見ても客観的状況においても 99.9% 死ぬ運命だとははっきりしているけれども、彼らはそれでもどこかで自分の死を信じてはいなかったんですよと。たとえ片道分の燃料しかなくとも、出陣の途中引き返してこいという命令が下されるとか、突っ込んだつもりでも海水に着水して意識を失ったまま救助されるとか、まあお互いそんなことは口にもしませんでしたけれども、けれどもどっかでみんなそういう少しの希望を持ってたんですよと、まあ、言われてみれば、まあ、人間ですからその通りかもしれません。死刑が確定をしている囚人でさえも、望みを捨てないと。法務大臣が刑の執行命令書にもう何十年間もサインを嫌がっちゃってしないということがあるかもしれませんし、そしてそのうち恩赦の処置が講じられるかもしれない。多分自分が死刑者だったらそういうことを願うんだろうと思います。公死刑の場合、綱が切れちゃったら許されるとか、まあ、本当かどうか分かりませんけれども、3分持ちこたえたら無罪放免になるとか、まことしやかな風説がありますけれども、そんなことは実際にはありえないと思いながらも、人間というのはほんの小さな望みでも見つけて、そういう希望にしがみつくっていうところがあるんだろうと思います。けれどもイエス・キリストはこれはもう 100% 死ななければならなかった。 1% の希望を持つとか、 0.1% の望みを抱くとか、もうそんなことはイエスには許されなかった。このような状況というのはもう世界に2つとないと。人類史上最大の悲劇が営まれたゴルゴダの丘と、私をあの人たちの身代わりにと、 グレコが描き、ルオーが描いたゴルゴダの丘と、空は暗く曇り、もう雨を含んだような雲が走っていると。二人の盗賊とキリスト、もう三つの十字架が黒々と立っていると。十字架にかけられて苦しむイエスを見、群衆たちは、おいお前、救い主なんだろうと。だったら自分を救って十字架から降りてみろよと。そうしたら俺たちはお前を信じるから。罵りと一緒に笑いが飛ぶと。けれども私たちがイエスを信ずるのは、イエスが十字架から降りて自分を救わなかったからである。愛のない世界ならば、我々が愛を作らねばと。私をあの人と、泣いている人と変わらせてくださいと。この、コルベ神父の犠牲によって命拾いした男の名前は、今はっきり分かって、ガイオニチェックと呼ばれて、これは実名です。ガイオニチェックは、アウシュビッツ強制収容所を解放され、落ち着いた戦後、日常を取り戻すことになりますけれども、毎年8月14日は、コルベ神父の命日であると。このガイオニチェックは、毎年毎年欠かすことなくアウシュビッツに訪れ、コルベ神父の命日には犠牲に感謝を捧げて敬意を表した。そして自分の自宅の庭にもコルベ神父の記念碑のようなものを建てて、彼の犠牲の上に生かされている私が、この事実を決して忘れることがないように、あの犠牲を忘れるなどという不尊なものにならないように、記念碑まで作っちゃって、自宅の庭の記念碑に次のような言葉を刻んだと言います。私が生きるために死んでくださったマキシミリアン・コルベ神父の犠牲に感謝を込めてと。人類史上最大の劇が営まれたゴルゴダの丘と、私を泣いている人と変わらせてください。で、教会はもう2000年間このキリストの犠牲に感謝を込める意味で十字架をもう記念碑のように教会は2000年間掲げてきた。で、教会として十字架を掲げることにどんな意味があるのか、私たちは十字架を見つめる旅ごとに、私を愛し、そして私のために命を捨ててくださったキリストの犠牲を思い、感謝を捧げるために教会は十字架を掲げてきた。私が生きるために死んでくださったキリストの犠牲に感謝を込めて、私の命は私一人だけのものではない。私の命の上にはもうキリストの命が乗っかっている。 ガラテヤの2章の20節21節にレジュメのどこかにあると思いますけれども、今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。2章21節、私は神の恵みを無にはしませんと。君のパンをあの男に与えてくれないか。キリストの犠牲はあなたにとっては無駄であったのか。愛のない世界ならば、私たちが愛を作らねば、あの男に君のパンを与えてくれないか。いや、俺は嫌だと。俺はあんたじゃないよと。俺のパンを他人にあげれば俺が倒れるじゃないか。あんたは強い。だが俺は弱い。もうほっといてくれ。この時私たちは、人の罪のために死なれたキリストの犠牲というものを思い起こしたいと思います。男は自分のパンを最後差し出したと。与えられた男はもう目にいっぱい涙をためて、ああ信じられないとつぶやいた。イエスは最も大切な教えとして、隣人を愛しなさいと。その私の隣人はおそらくありえないような、起こりえないような、隣人はわずかな望みにしがみつきながら、隣人は生きているんだろうと思う。キリストの犠牲をに思いを寄せ、その隣人の望みに私たちが寄り添いつつ生きられたらいいのかなと思ったりします。なあ神父さん、俺は天国は信じんが地獄の方は信じるぜ。この場所、この世の中、この社会が地獄じゃないか。いや、ここはまだ地獄じゃないよと。地獄とは愛のない場所だよ。私は昨日、一人の囚人が、もう一人の体の弱った囚人に自分のパンを半分分けているのを見た。私はそれを見て、人間はまだ信じられるんだと思った。ガラテヤ2章21節、私は神の恵みを無にはしませんと。第一ヨハネ3章16節読んでお祈りしたいと思います。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと、一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。あなたは一人をまた世に送ってくださり、そしてイエス様が私たちの罪のために犠牲となって、愛のない世界にまた愛の火を投ずるために、イエス様がこの世界に来てくださって、心から感謝いたします。私は神の恵みを無にはしませんと、この犠牲の、イエス様の犠牲の上に生かされている私たちが、この事実を忘れることのないように、いつでもまた心の中にもしっかりと十字架を掲げ、十字架を立てながら、そしてあなたのまた御心を行っていくことができるように、私たちを強めてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名によって信じてお祈りいたします。 ね。じゃあ